山本です。
浦山です。
ドンです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、相変わらず山本宅でお送りしようと思っておりますが、
暑い、はい、暑い、
トラブル続きです。
はい、
予定より何時間遅れ。
今7時12分です。
2時間半遅れ、
はい、
ですね。
で、逆に、ドン氏は午後2時まで今日飲んでいきまし
た
けど、ね、声張り気味でお願いしますよ。
はい、
誰と飲ん
だ。あとね、ナターシャ
ナターシャ何人なんだ。
ナターシャウクライナ人。
ウクライナ
人、ね、旦那がね、アメリカ人ちっちゃいやついっぱい飲んだ。
はいはいはい。
あ、ちっちゃい、
ちっちゃいやつ、
強い、うん、強くてちっちゃいやつ、
そう
らしいので、非常に今日はですね、ロレスが回ってない感じですが、うん、
はい、
やってみたいと思います。広島に住むアラサー男が現在公開中の映画を見て話すだけ。3人のポテンシャルの限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りいたします。それがせーの、
ポッドキャストで塚公平。えい、
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
大丈夫ですよ、ね、フォローしてよ。
フォロー、
みんな、このですね、ポッドキャストで使ってお
いて。あ、そういうことか。
はい、
あ、こっちね、
そうですよ。
そうですよ。
ツイッターで公式情報を更新することが始まりまして。
ああ、そうだ、俺ツイッターやってね。
ドンさんがフォローしてね。
そうそうそう、ポッドキャストだけのみならず、
のみならず
私が文章を上げたりもしてるんですよ。
うん、それで見てんの。
見てんの。見てんの。
それ見て
んの。見てんだ。
見てんのよ。
見てんのに、
うん、
現在ですね、フォロワーが6
名6名。
そうですよ。
しかもなんか他のポッドキャストやってますみたいな人。
あ、そうなんだ。
2番組ぐらい。
そうそうそう、
しゃらくさいですね。
しゃらくさい。しゃらくさい。聞いてくれてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、まあ少なくともね、こういうことをやってる以上はいろんな人に聞いてほしいので、リツイート、
はい、
はい、私いやキリアイがしツイッターをやめてしまったんで、
はい、そうだよ。
そうそうそう、
やめちゃったんですよ。何言
ってね。そう、やめたの。
もう一回やろ。
もう一回やるもん。なんかそれでも上こいつ帰ってきてくれたみたいなことになるじゃん。なんかそれもやってさ、100円であるじゃないですか。
シャク
シャシャク。
そうですよ。
シャクに触る。
そうですね。今夜で喋らないとで復活みたいな。
うん、鼻筋に触る。
妖精キャラをだ逸脱っていうことも。
設計疑惑
あるの。
すげえあるや
ん。すごいありますよ。
あ、そう、
鼻筋がすごい、
有名だよ。
シャクちゃんかわいい
バージョンアップのお知らせ
って。そうそうそうそうそうそうそう、おいきなさい、
おいきなさい。今日もですね、
はい、
映画の語り下ろしをお送りしたいと思います。
出、はい、す。
今日の映画はこちら、カンフーパンダ
2。
出す。
今回は被らなかったですね。
あらすじご紹介します。2008年にヒットしたドリームワークスアニメーションカンフーパンダの続編。カンフーを習得し伝説の竜の戦士となった小心者で食いしん坊のパンダ4が有能なマスター5たちとともに強力な武器を操り中国を制圧してカンフーを抹殺するという野望に燃える新たなる敵、クジャクのシェン大老と戦う。日本語吹き替えには TOKIO の山口達也がポーの吹き替えを担当しているということでございます。はい、ドリームワークスなので、
はい、
代表作でいうと何なんだろう。シュレックになるの
か。あ、でも俺ドリームワークスとはあのピクサーの違いが分かってないからね、
うん、あ、でもそういう人多いと思うよ。全く
ないですね、
うん、だからあのピクサーはトイストーリーとか、
うん
うん、作ってるのがピクサーだね。日本では区別のついてない人も多
い
かと思います。
うん、ですね、
で逆にこのカンフーパンダ2はドリームワークスなので、
はい、
ピクサーは知っててもドリームワークスは知らない人という人も多分多いと思うんですよね。今回映画セレクトはドンちゃんでございますが、
はい、
なんでこれにしたんでしょうか。
90分だったからです。
いい答え。
はい、
尺で決めた。
尺で決めた。
尺です。
そうだね、繋がったよ。
ここでか、 のフラグだったのか。
整形疑惑。
言っちゃった
よ。でもいい理由ですね。
うん。うん、
あのさらっと
近い。そうだね。
ちなみに今回、3D でも上映されてたんですけど、
はい。
はい。
どっちで見たの？
僕 3D です。
僕 2D です。
初 3D でした。
おお。
あ、そうです。
初めての経験です。あんま寝てなくって、
おう、
前日。早朝行ったらと思って、頭痛くなってね。
ああ、きついでしょ。
きつい。
かもしれないね。
ちょっと酔っちゃった。こうじゃそうなん
だ。僕はまあ健康体で行ったし、ラガンなんで、
ああ、はい
はいはい。3D がっつり楽しんで、
ね。ああ、なるほどね。
うん、ラガン。
ラガンです。
うん。
ラガン。苦しいもんねえな。
今日多分ね、ドンちゃんね、掘って投げます、ね。で、カウンバンド2に関してなんですけど、その 3D っていうところで言うと、そのまあある程度アバターから始まり、結構な流れがあるじゃないですか、
うん、そうですね、
3D としては、
はい、
で、その 3D っていうものがこうぐわーっと突然映画に入ってきた中で、うん、3D のこれをやりたいからこのストーリーを作るのか、
ああ、
はいはいはい、そうそうそうそう、ストーリーがあって 3D をやらなきゃいけないから 3D を導入するのか、うんうん、3D が効果的であるから持ち込むのか、
うん、
そういうところがあるとは思うんですけど、うん、まあカウンバンド2ぐらいにだいぶこう 3D っていうものが当たり前になってくると、
うん、そうだね、
だからやたらね、あの見てて思ったのは 3D 意識で落ちるシーンが多いんだよね。
ああ、いっぱいありましたね、うん、
そうそうそうそう、雪だるまにくるまってコロコロって転がってさ、うん、なんかわーって落ちるところとか、うん、3D でこう来るの、目の前にこう、うん、
来ました来ました、
そうそうそう、そういうのがちょっと 3D 意識なんだよね、うん、あれとかだって別にいらんじゃん。
俺アバターから見たけど 3D アバターはこの飛び出してくる感の使い方よりも奥行きの使い方が上手かったけどね、
う
ん、
あ、そうですそうです
、
うん、あー、うん、なるほどね、
景色が
本当に、そうそうそう、綺麗だったね、
あ、こう壮大な世界みたいな、
そうそうそうそう、まあ森とかが多いから、
うんうん、まあ 3D か 2D かっていうところで言うと、うん、カンフーパンダ2に関してはどっちでもいいかなっていう印象ですね、
す
僕は
3D も含めての、うん、なんか、まあ、エンターテインメント、家族が楽しめるエンターテインメントだったようなふうには思いますね、うん、
子供には 3D いいかもね、
うん、カンフーパンダはすごく綺麗だなって僕ずっと思って、うん、
綺麗だね、
いや
な
んすか、
綺麗だね、
綺麗でしたね、
うん、いや、だってさ、あのパンダの毛並みとかすごいよね、
すごいかったもんね、
うん、
あれがすごいクジャクの羽感、
そうそうそうそう、
羽感半端ないよね、あれね、
なんだっけ、シェン・タイローですね、
そう、シェン・タイロー
大ボス、
うん、
がなんかちゃんとこうふわっと広げた時に、うん、なびいてる感じもちゃんと伝わるもんね、うん、
あれ効果としてすごい上手に使ってたよね、あの羽感はね、
う
ん、
そう
なん
です
よ、
うん
うん
う
ん、
あの津川雅彦みたいな、うん、師匠、
うん、あ、お師匠さん、
お師匠様の毛並みとかでちっちゃい細い鉄先とか、
うん、
綺麗でしたよ、水滴を、
綺麗かったか、
綺麗かった、
あ、うちなる平和、
綺麗かったか、
うちなる平和、
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 はいはいはい、
まあアニメーション自体も綺麗だったしね、うん、絵がね、
ワンを見たの、カンフーパンダ
見てないです、
見てない、
見てないよ、
今回俺この2を見るにあたって1を見たこと見たの、
うん、
カンフーパンダ1はですね、うん、そのポーっていうのが太ってて、うん、そのカンフーに憧れ少年っていう設定なの、
うん、
でマスター5っていうやつらがいて、そこから竜の戦士を選ぶんだみたいなストーリーがあってですね、うん、でそこのその竜の戦士を選ぶっていうのを大会が行われるときにポーが見に行くの、
うん、
で見に行ってたら何のこう表紙かそのステージに踊り出てしまって、うん、竜の戦士に指さされちゃうっていう設定なの、うん、カンフーとしてはズブの素人なのよ、
うん、
ズブの素人なんだけど、あのお医者さんがどうやって教えたらいいんじゃろうって悩んどって、うん、で、食い物をこう箸で持って誘導していくと、うん、すごい身体能力を発揮するっていうことに気づいて、
うん、
それを逆手に取ってベストキッド方式みたいな感じで修行をしてって強くなって最終的に竜の戦士として大成するっていうのがワンのストーリーなんですよ、ね、うん、なので今回のこの2に関しては俺正直どうするんじゃろうっていう感じだったのよ、つまりポー自体がもう戦士になってしまってるから強いまんまなのね、やっぱそこはねドリームワークスの凄さというか、その1の時点で だからあのガチョウの親父が出てくるわけ。ラーメン屋のガチョウの親父。
はいはいはい、はい、
お父さん、
はいは
い、そうそうそう。その時点でワンでは一切触れてないわけ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
そうなのよ。
じゃあもうツーありきの、
もうツーありきだったんだと思うわ。
うん、
だからなんでなんだろうなと思ってて、結局2にそこから繋がってったので、うん、だからある程度2を作る前提で1を作ってたのかなという感じ。だからそこの辺はうまいなと思ったの。
1見ときゃまたじゃあ
全然違かったね。
確か1見ずに見たらちょっと置いてけぼり感はあったし、
うん、
逆にそのダチョウの親父と本当にもう僕は一体誰の子なんだみたいなくだりは、うん、それ2でやることかって思いましたもん。知らないながらに。
そうそう、うん、でもそれでも面白かったって言わせれるのはうまいなと、
う
ん、
そうですね、
いうことだよね。スッと 5,6 分でもう戦いに入るじゃん、
うん、
のとかやっぱ戦いがないとつまんないもんね。
そうだね、
うん、
結局まあアクション見せる、
うん、そう
あれだからね、
うんうん、結局90分でまとめてるけど、
うん、
実は言うと、うん、内容的には120分ぐらいの長さではあるんだと思うんだよね。
いろんな要素があります
けど、ね、うん
う
ん、こう、
まあ、結構パツンパツン切ってるしね。
そう、切ってる切ってる、
うん、
そのテンポ出すためだろうと思うけど、うん、でセリフも早いんだよ、
うん、
セリフ回しも早いんだけど、でもカンフーの速さと相性がいいんだよね、
うんう
ん、ジャッキーチェーンの倍速アクションみたいな感じと、うんうんうん、近い部分もあるから、うん、セリフとともにこうアクションが流れていく感じがあるので、うん、ある程度こうそれでこう息もつかせぬ面白さみたいなのが、うんうん、あるんだと思うんですよね、
うん
うん、
あとアニメーションだとさ、あの場面転換が急でもあんまり違和感ない
部分がある
よね。
そうだね、
だからテンポよくできるよね、
うん、うまいなっていうところばっかりだもんね、うん、でもそれにちゃんとコメディ要素があるじゃん。
コメディ要素ありますね、うん。
俺はあのなんだっけ、あいつポーが屋根の上から話しかける
っていう、それ
ですよ。あそこ笑ってまうよな。
笑っちゃいましたね。あれ意外でしたもん。
うん、
なんかあのハリウッド系の笑いじゃない。
うん、あ、そうそうそうそう、うん、本当ね。
日本人のツボっぽい
感じだよね。
あそこは。
あれおかしかったよね。
ね、
え？
そう、あれ笑って
ドリフだもんね、あれね。
そうそうそう
そう。あれどうだった？ラストエンディング。最後のお家ポーの本当の家族たちが出てきちゃう。
ああ、はいはいはいはい、
とこあんじゃん。
はいはい、ありますね。
あれ生きてたら今までの
話。ああ、でもそれはわかるよ、
うん、
だから
泣くないみたいな、
うんうんうん、
え、次で会っちゃったら泣くないみたいになっちゃうじゃん。全てを含めて親子になりましたよ的なとこから。
そうなんだよ。
本当の親父が出てきたらこれ次、
え、次あるんじゃねえかって、
あるけど次どうなっちゃうのっていう、うん、
そうだよね、うん、
本当の親父と会っちゃったらどうなっちゃうのっていう、
うん
うん、だってね、結局 どっちか視点ではかわいそうなことになっちゃうじゃん。
ガチョウの親父さんが救われんじゃないかっていう話、ね、
そうそうそう、でガチョウの親父さんが、まあ育ての親父がさ、うん、選ばれたとしたら、あのパンダの親父さんたち、親父さんお母さんがさ、うん、やっぱかわいそうじゃん。やっとだってなんか息子が生きていたっていうのが分かったわけじゃんか、
うん、
けどいや親父はガチョウですからみたいななったら、うんってね、
まあ、
なっちゃうし、うん、あれなんかちょっと切なくなっちゃうし、ちょっとポカーンとしたとこはあったけどね。
確かにね、その映画のテーマ性としては結局今を生きろよっていうことになるからね。
今を生きる
力強い。
だからそれで、うん、ポーは悟りを開いたわけですし、そうそうそう、実際、
うん、
そのそれが自分の中で突き詰められた時に
力強い生活をこの手に。
なんかストロン
ジャーみたいな。なんだろうな。
僕しか喜ばない。
内なる平和を手に入れたっていうところもあるじゃない。
はい、
だから、うん、それをやっちゃうと。
うん、
ポーの決意は何なのっていうことにもなってくるっていう部分だよね、
うん、
だから本当のお家は確かにちょっと議論があるとは思う、
うん
うん、だから3をやりたいんかなっていう空気だよね、
うん
うん、
それが、まあ、最初に言ってたあれでさ、1は2ありきの伏線だったっていうので、
うん、
結局3が元々の構想のお家だったんだったら、まあ しょうがない部分はあると思うんだよね。
まあそうだね、そうだね、う
ん、でもそれが2作ってから3今から考えるっていう話だと、うん、ちょっとなくてもよいいかもしれない可能性は出てくるよね。
そうですね、ドラゴンボール Z みたいな。
そうそうそう、
確かにね。
あれやっぱさ、アメリカの映画ってさ、うん、BG と効果音の合わせ方がうまいよね。
うまいうまい、
うん、
あ
言ったら すごい、あの古い映画で言ったらさ、ブルース・ブラザーズ の、
はいはい、
あの最初のモールのショッピングモールのあのシーンとかで、うん、その音楽に合わせてあのドラムセットが壊れてガチャンっていう
音を
合わせるとか、そういうのってやっぱアメリカうまいよね。
そうだね、なんか裸のガンを持つ男とかね、うん、コメディ要素を入れるところで、こうレスリー・ニールセンが動いてこうなんか失敗するところにこうあのサーカスのシャーンシャーンとかあのどうしようもない音を入れたりとかってする効果音的なギミックはうまい。
ダンパンダもうまいなと思った。あれは
それがあることとないことで一気にこうコメディ寄りというかポップ寄りにグッと近寄るから、うまいなーっていうのがあるね。
最初の戦闘シーンとかちょっとしたミュージカルだもんね。あれね、
そうだね、うんうん、コメディ的な要素の早回しというか、
うん
う
ん、
うまいよね、
うん、
船の上で戦う時に、うん、マスター5プラスあの何いじけた2人、
うん、
あの牢屋でいじけて
た
プラスポーが加わって、うん、こう船の上で花火こうわーって飛び上がって花火が後ろでバーンってなって決まったっていう時にあのスローモーションでうわー見どこーっていうところとかあのうわーバカでいいなっていうそう、そこを決まったにしないところがあのコメディ要素のうまさかなっていうね、うん、こういうのってね、ドリームワークスのピクサーもそうだけど舐めてる人がやっぱ多いの。
そう、
舐めてました。
舐めてるよみんな。カフーパンダ見に行ったって言ったら半笑いだったもんね、みんなね。
そうでしょ、
うん、そうそう、だからあいつら、
うん、いや、
いや、本当に本当に
あの、本当ね、うん、これをやられたら、うん、あの人が出るわけないぞっていうぐらいの凄さなのよ、
う
ん、
ね、
うん、本当に。だまあね、特に映画とかの場合、人を使う場合だったら、うん、伝わらない部分っていうのもあるから、うん、どうしても自分のうまいこといかないところってあると思うんだよ、まあ、
俳優に引っ張られちゃう
部分もあるしね。そうそうそう、うん、この配役まずかったなって言っても言えねえじゃん、
うん、
だからそこの部分を諦めつつ撮るっていうので、うん、最終的に自分のいいものを作っていかないといけないから、うん、妥協の映画でもあると思うんだよ、映画を撮るって、うんうん、だからそれがないじゃないですか、 3D アニメってさ、うん、みんながこう一つに向かってグッと、
うんうん、
向かってってるから、
うん、
100点出しちゃうからな、この人たち
ね、うんうん、時間と金がどんだけ使えるかみたいな話
だった から
ね、結局はね、
そうそうそう、
いくらでも使っていいってなったら人間勝てねえんだろうからね、うん、あれ
だって
あ、でもどうなのかね、そのでも感情移入感はやっぱ人間の方が強いんだろうからね。
いや、もちろんなくなるとは言わないけど、
うん、でもなめんなよと。
そうそうその特にこういったコメディでやらせたら、
うん、
それはもう見た目の時点で、うん、アルミ寄りとしては 3D アニメーションの方が圧倒的に強いじゃん、
うんう
ん、人が今から笑わせるって言ったら結構敷居高いわけよ、うん、映画で笑わせるって言ったら、
うん、
今回のこのカンフーパンダ2に関しては、うん、ドリームワークスピクサーは、うん、まあここまで面白いと逆にね、うん、その2作がこうどんどん出してきちゃうから、
うんうんうん、
もうだんだん見なくなっちゃう人も多いと思うんだよ多分。一個ね見てみたら身の毛もよだつことすごいし、
うんうんうん、
でなおかつどんどん進化するから、うん、どんどん遅れていって面白いと思える作品がなくなっていくから、
うんうん、
トイストーリーもまあストーリーは良かったけど、うん、今見ると映像がチャチーって思ってしまうのよ、
うんうん、
だから今見るべき映画だと、
まあね、
いうふうに思いますよ、
うん
うん、そうだね、人の良さで言うと、うん、人とアニメーションでこう、うん、映画の良さっていうことで言うと、人の映画は映像が古くなろうが古びないってことだろうね。
まあね、
うん、
あとその、まあ、今さっき俳優で引っ張られちゃうっていう話をしたけど、
うん、
俳優って乗せちゃうとこもあるじゃん、
はいはいはい、
漏れちゃうとこが、
そうだね、
ケミストリー起きちゃう、
そうそうそうそうそう、うん、まあ、3D アニメーションは今度制限がない
じゃ、ね、
じゃあ動きに、
うんうん、
でどうしてもなんかその 実写でその無理な動きをしようとすると今までのあれと違う動きに CG が入っちゃったりとか、うん、なっちゃうと画面的にはやっぱちょっと違和感が出てくるから、
う
ん、
そう
や
ね、
その違和感のなさはやっぱいいし、うん、オリジナルストーリーがいいっていうのもね、
そうやね、そこ頑張ってほしいね、オリジナルストーリー、
うんうん、そういう意味が多いんだよね。続編ものもあるけど、うん、続編じゃないものどんどん出てるじゃん、
うんうん、
出てるね、クドラゴンとかカルジーさんとかもそうだし、うん、ウォーリーとか、
そうだね、
うんうん、なんかそういうとこはすげえ頑張ってるなと思うよね。
そうだね、だからカンフーパンダっていうのね、うん、どうしても笑っちゃう部分はあるかとは思いますが、う
ん、が
見るとすげえぞというのを、
そうですな、
うん、
出す、
はい、
そうですね、
最後にですね、ランキングやりたいと思います、
はいはい、
現在1位は、新藤兼人監督1枚のハガキ、第2位が鞘侍松本人志監督でございます、
はい、
今回の、カンフーパンダ2が何位に食い込むかという話でございます、はいはい、
難しいな、
どうすかね。
で基本的にもう今日ずっと絶賛の嵐ですよね、うん、
まあクレームがついたところで言うと大落ちだね。
ああそうか、まあね、
大落ち、大落
ちと、でも蛇が恵みってことですね、う
ん、とりあえず鞘侍、
はい、
よりは上でしょ。
出すな、出すかな。
ああそうですね、
鞘侍よりは上でしょ。
そうだね、あここはね比べやすいじゃん、よかったらコメディーだけどさ、
うん、
も
うそうですね、そうだね、
うん、
そう確かに
映画というジャンルのコメディにおいてはカンフーパンダに足元にも及びません、さやさん、残念ながら、
うん、
はい、一枚のハガキが
難しいよな、
上、まあ、一枚のハガキより上か下かというところ
、全然違うからね、
全然違うもんな、もう
違うね、
個人のもあれで言うしかない、
うん、
そうですね、
まあ、
じゃあ、
はい、
上か下か、うん、3人でコールしようか、
うん、
ちょっと待ってください、
待っちゃうよ、
ちょっと時間欲しいな、
うん、
決めなかったな、全然
難しい議論ですね、
うん
うん
うん、どう捉えるかだからね、うん、
よし決めた、
どうしたら大丈夫ですか、
有吉的に
僕大丈夫だよ、
大丈夫
だよ大丈夫だよ、
じゃあ上か下かコール、
うん、
お願いします、
うん、はい、
上か下か、せーの、
上、
下、
あまた分かれた、
うん、
分かれた、
どっち、
僕下って
言う、俺上、
あ下、下上、
うん、
ああ
そうですか、
ま、もう俺いつも
君たちと
は、
いやいや
別に君たちとは合わないな、
2回目でしょ2回目でしょ、そういうこともあるよ、
ここに一番、俺は、うん、映画は基本的にエンターテインメントだと思ってるから、うん、エンターテインメント感で言ったらやっぱカンパンダ、
うん、
なんか、まあ、ストーリー感とかは一枚のハガキだと思うんだけど、これはなんかそのパッと総合的に考えたら、
うんうん、
あのエンターテインメントとしてカンフーパンダの方が成立してるなとは思う、
はい、
うん、で誰が見ても楽しい、
うん、
大人が見ても楽しいと思うんだよね、で子供は絶対楽しいし、
楽しい、
うん、
俺ね、
かな、
最終的にスケールで考えたの、
うん、
で一枚のハガキとカンフーパンダでどっちをスクリーンで見てほしいですかってなった時に、カンフーパンダ DVD で見ても面白いわ、
うん、あでも 3D は
3D は俺はねそうでもないんだな、このカンフーパンダに関しては俺は割と評価が低いのよ、 3D というところに関しては、そんなに 3D じゃなくても面白いだろっていう感覚ね、まあ、でもそれを凌駕しとるってところで考えたら面白いのか、作品としては、まあ、難しいとこだね、でも映画館で見ないと一枚のハガキ俺良かったって言わんかもしれん、テレビで見たところで、うん、そう良かったって言えれんかったんじゃないかなという感覚、うん、
見てみたら退屈っ
とか、ね、まあね分かるけどね、多分途中に出るからね、
うん、うん、活目せんかったと思う、多分テレビで見とったら、
あと大竹忍の唇の歪みが分かんないん、
出た毎回
言う、出た
今回までにしてくれ
俺は一枚のハガキの話が出るだけでそれは言っちゃう、歪
みが分かんなかった、
うん、どうだね、そうじゃないかな、うん、という印象なんです、こうちゃんですか、
僕はそうですね、僕ドンさんのエンターテインメント性っていう意味では、うん、っていう部分も分かるんですよ、
うん、
でもエンターテインメント性と、
うん、
やっぱりなんか映画ってエンターテインメントの中でもなんか、
うん、
こう総合で攻めてくるから、音も映像も、
うん、
で話とで、なんとなくその世界観の余韻みたいなのが、うん、 あの映画の醍醐味のような気はしてて、うん、その世界観にまだちょっと浸れる、あ、まあね、まだスルメの味が残ってるのが一枚のハガキだな
って
、
うん、そう
だ
ね、
確かに、
多分その、まあ、カンフーパンダはもう、うん、もっとガーッと楽しかったって思って、ね、瞬間にすぐパッとすぐ忘れちゃう、タグインを飲むような気
持ち、目薬みたいな感じだもんね、
目薬です、
きたーきたしたっていうね、きたーっていうね、
お話できないやつ
です、うん、感じが、
まあ、それはでもあれだよね、一枚のハガキは完全に子供には向けてないから、
まあね、うん、こうね、いや一枚のハガキ、そうだね、うん、こうなんかな、見終わった後に、うん、映画を思い出した回数でいうと一枚のハガキの方が圧倒的に多いというか、うんうん、ああ、うん、こういうことやなって改めていろいろと自分で考えたこともあったし、うんうんうん、
自分の生活に影響する作品だったように、うん、ね、一枚のハガキっていう意味で、うん、一枚のハガキの方が上手いという感じです。
一枚のハガキ好きだ
ね。これ結構あれですよね。尾を引きますよ。一枚のハガキ
はね。あのね、あのね、
好きだよね。
本当ね、一回目の映画じゃなかった。
これ尾を引くわ。尾、うん、それともう下げれないもん。
そうさ、こいつ難しいんだよね。
そう、立ち位置が。そう、こき下ろせないし、ね。絶対ね。そうなのよ、うん。これからね、鬼門になっていく可能性もあるね。
でもカンフーパンダ一日してると楽だよ。
確かに。
後々ね。
でもな、確かにな。いや。
でもまだ早い気がする。
そうだね。別に、まあ、どっちがっていうか、まあ、それはもう、俺が一枚の方が嫌いみたいになってるけど。
いやいや、そんなことない。そんなことないけど、うんうん。ちゃんと理由聞いたら分かりますけど。うん、どうだろうな。でもまあ俺割と譲ってもいいわ。
おあ前回と違うじゃん。
あ、そうなんだ。
うん、前回は譲れんかったけど、うん、見るところが違うだけだと思うから、うん、割と譲歩する点はあるし、うん、もうね、公開もだいぶ終わりかけてるので、うん、DVD でもいいから見てほしいっていう部分だったら、う
ん、ね、
カンフーパンダ2かな。一枚のハガキは今から多分ね、DVD で出て見たとしてもそんな面白くないじゃん。
多分でしょうね。
そうだね。
間違いない。
う
んうん
うん、ちょっとね、あの言ったらファーストフード感っていうかスナック感みたいなとこはあるけど、うん、それはでも楽しめるファーストフードだと思うし、
うん、カップルも見に行けるし、
うん、
真面目に見に行ってもちゃんと喋る要素もあるっていう、
そうですね、
ところじゃない、
子供普通に笑ってたからね、映画館で
笑ってたよ。
意外と一人で見てる人いましたね、
うん、
僕譲ります。
はい、ということで、今回ですねカンフーパンダ2、うん、1位ということ で
し
ております
。楽しい。
いや、別に真面目に決めてないわけじゃない、うん、毎回1位になってるわけじゃない、
確かに、
そうそう、これからね、うん、あの1位にならないこともあると思いますので、
う
ん、
そうだね、
今回はですね、カンフーパンダ2第1位、
はい、
なんか重荷がスッと降りたんです
ね、ということでございました。
主に、
はい、
主に、
9月のポッドキャスト塚公平いかがだったでございましょうか。ポッドキャスト塚公平、更新しましたら、ツイッターが上がるようになっております。
はい、お知らせしてます。
皆さんフォローよろしくお願いします。
はい、こちらからはしません。
ツイッターのアカウントは PODTSUKAKO、うん、PODTSUKAKO ポドツカコとなっておりますので、うん、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いいたします。現在6人です。
お願いします。
よろしくお願いします。次回の告知しとくよ。
あ、そうだった、
はい、
次回の映画もなんと決まっていると。
決まっているということで、
村山大先生が、
はいはい、私ですね、今回
こち亀ザムービー
またやっぱりそっち
だ。こち亀ザムービー終わったでしょ、さすがに。
そうだね、
うん、もう見れねえよ。見たかったけどな。
嘘つけ。
見たかったけどな。
届きなかっただけでしょ。
次回、
うん、
予告しておきます。皆さん見てくださいね。
そうそうそう、
すいません、次も邦画になります、申し訳ない、
はい、
9月23日から公開です、
はい、
モテキ。
おー、なるほど、
それ
そこ来たか。
森山未来主演の映画でございます、
うん、あ、絶対見ることないと思ってた、うん、
いやね、あれね、90年代ポップスの、はい、あ、
は
いはい、オマージュがすごいのよ、ほんまに。
スーパーカーとか、
そう、漫画で、漫画のタイトルが基本的に
あのそういった90年代の J-POP の、サブタイトルがついて
る。で、ね、俺の店来た時片付けたんですよね。
そうそうそう、コミックス4巻ぐらいしかないから読んでみて、本当面白いので、
それを実写にしてみたらどうかと。
そうそうそうそう、実際あのドラマもテレ東でやってたらしいんだけど、それも好評で今回映画化ということになりますので、
はい、そうなんです。
長澤まさみ、麻生久美子、中里依紗、もう一人、
もう一人、
もう一人、はい、
ダメネタロウ
ということでございますので、
麻生久美
子ということでございまして、
じゃあ俺、長澤まさみ、俺、じゃあ
俺中里依紗しか残ってないじゃんか。やだよ俺。
あと一人。
あと一人よく知らねえし。やだよ俺。ちゃんと見たいよ。
あと一人誰だろう。
誰？映画版も出てきた。マキオコ。
あ、マキオコか。
はいはいはい。週刊マキオコ。
週刊マキオコ。
マキオコね。
マキオコ。マキオコか。なんか。
うち中里依紗だよ。
中里依紗ね、俺出てんだから出てんだよ。顔面が。
顔面が下品です。相当なディスリです。
笑い方が安い。
安いよね。多分いや次回アラサー男子ですから、
はい
はい、多分下世話な感じになると思いますけど、はい、やってみたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんも、映画館に足を運びください。それではお時間です。せーの、
ポッドキャストで塚公平。
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。